今夜のお客様は、日本郵便株式会社主任切手デザイナーの玉木明さんです。
まあ、切手デザイナーなんて聞いてもね、我々はどういう仕事なのかっていうことはあまりよくわかりませんよね。一体玉木さんはなぜね、この切手デザイナーになったのか、そして毎日一体どういうことをねしながら切手のデザインを考えてんのか、まあ、そういったようなことをですね、まずゆっくり聞いてみたいなと思います。
今夜のお客様は、日本郵便株式会社主任切手デザイナーの玉木明さんです。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ日本郵便の切手はがき室っていうのがあって、
はい、
何人ぐらいいらっしゃるんですか？
デザイナーは8名です。まあ、ですけど切手のデザイナーだけいるんではなくて、むしろ、発行に関わる、いろんな調達であるとか発表であるとか、あるいははがきのラインがあったりとかって言って、まあ、大体40名ぐらいの部署になります。はい。
まあ、切手っていうとね、もうみんな小さい頃にね、
はい、
1回か2回まで収集したことが
そうです、ね、
あると思うんだし、僕も小学校の頃はよくね、切手集めましたけど。
あ、そうですか。
皆さんなんかそういう経験持ってる方が多いんじゃないですかね。
いや、実は僕はそういった意味では、むしろ逆の、まあ、学生 でした。
あ、そうですか。
はい、全然、
切手興味なかった、
ね、興味もなかったというか大学の頃は特に、まあ、バブルの少し終わりかけの時代で、景気も良かったですし、その頃のグラフィックデザイナーの花形といえば、広告であったりパッケージであったり。
あ、そうか。
自分もそこに行くんだと、そういう世界に行くんだと。
愛知県で、
はい、
芸大でデザイナーを目指してたというか。
そうです。はい、はい、それで、まあ、たまたまですね、当時の僕のついてた先生から郵政省で切手デザイン募集してるよとお話いただいたんですね。でその時に、え、切手地味じゃないちっちゃいじゃんっていうような風に思って、一回ねちょっと一日考えさせてくださいって。それでたまたまその下宿の先輩がいらっしゃって聞きに行ったんです。そしたら、広告とかパッケージだったらね、いくらでもできると、切手はなかなかできんから、嫌だったら別にやめればいいじゃんと、で、あ、そっか、でも単純ですから、そう思って受けたら、まあ入っちゃって、ずっと居続けてしまったと。
入ってみて、どうだったんですか？面白かった？
いや、当時郵政省ですから、まあ、役人の世界じゃないですか。だからその世界にちょっと馴染めなくて、まあ、文化とかなんかあるじゃないですか、霞が関だし、そういうのはありましたけども、でも切手はやっぱやってよかったっていう風に。で、それは何が一番大きいかっていうと、要はパッケージとか広告、まあ、広告なんて大きいですけども、例えば1週間駅に貼られてそれで終わりじゃないですか。
そうですね、
はい、確かに。
パッケージも例えばせいぜい半年とか3ヶ月とかっていうので入れ替わっていく世界ですから、でも切手っていうのは1回発行されたら残るじゃないですか。だから細いですけどすごく息の長いこうデザインだなと思って、それはちょっとやっぱり切手やってよかったなって。
これ長いやつって言うとどのぐらいの、100年ぐらい、
170、80年、
170、80年、
まあ、イギリスで当時、ローランド・ヒルさんという方が郵便、近代郵便を、作ったわけですけども、その時にすでに、切手が発行されるわけですよ。近代郵便制度っていうのはそれまでね、まちまちだった郵便料金を国内であれば
統一したわけです。
統一する、重量制で、国内だったらどこでも同じ料金でっていうような制度を作ったわけです。ですから前払いの証として切手が必要だったわけです。
なるほどね、
はい、
日本はなんか1871年かな。
ああ、よくご存知で、
はい、さっき調べた
前島ひそかさんが創業されたわけですけども、
でも1868年が明治維新だから、
はい、
あっという間にそういう郵便制度ができたっていうことですね。
そうですね。ですから当時は国を、近代国家を作るためのインフラだったと、重要な、通信の一番こう主幹というか主役だったわけですよね。ですから、まあ、鉄道とかそういったものと同じで、国づくりのための、まあ、原点であったっていう。
まあ、でも初めて 手にした人たちは、はい、これを貼れば、はい、全国どこへでもね、
はいはい、
あの同じ値段で届くというふうにはなかなか考えないですよね。
そうでしょうね。多分あの郵便自体がどういうものかっていうのが、うん、ね、あのやっぱ分からない時代。
その前は飛脚ですよね。
飛脚ですね、はい、はい、
それが郵便で運ぶようにな
った、はいはい、まあ、それでもやっぱりね、例えば東京から大阪に送るにしても、うん、おそらくとんでもない値段を払って、うん、書状一つ送ってたと思えばですね、おそらくもっと安価なもので通信ができるということで、うん、まあ、広がりは意外と早かったのかなとか。
まあ、今1円切って貼るっていうことはそうめったにない
ない
ですよね。
これが、ね、あの書類の数が多くなっちゃった時に、うん、82円では送れない時に、うん、2円足りない3円足りないってあるんですよ、
うん、最近2円切ってあるじゃない
前島さんが登場する時あります
ありがとうございますはい、あの僕も、まあ、切手デザイナーですから、うん、あ、まあ、たまにね、うん、まあ、人よりは多少多くお手紙出したりすると思うんですけど、うん、まあ、自分の切手も貼ります、
うん、
でもそうじゃなくて時折ね切手商さん覗くと、うん、古い切手でもそんなにね、うん、高くない値段で売ってるわけですよ、うん、で結構今よりもサイズが大きくて、うん、味わいのあるような切手でそれを買ってくるわけです、
うん、
でその時に今の端数の2円なり3円なりみたいなのを前島さんで貼り足して送るとそういう感じですよね。封筒に見知らぬ古い切手が貼ってあるとやっぱ驚きってあると思うんですよ。それが例えば相手が例えば絵が好きな人だったら絵の切手、あるいは相手がお花の好きな方だったらお花の切手貼るとる、もうそれだけでなんか無言のメッセージが伝わるというふうに思ってまして、はい、
記念切手っていうのはどういう記念日だから作ろうっていうなんかあれがあるんですか。例えばサミットがあるとか。
そうですね、
なんかこう基準みたいなのが。
基準っていうか基本的にですね、いろんな省庁に対してですね、次年度何年度の何か記念すべき行事ありますかと、
うん、あ、そうなんですか、
というようなことをお伺いしてですね、でいくらか候補が上がってくると、それを有識者の先生に聞いたりしてですね、選定していくというような形 で
それを切手にするってことは、はい、絵を描かなきゃいけないわけですね。
絵を描かなきゃいけないです。
例えば抽象的な記念もいっぱいあります
ね。ご存知です、はい、あります、あります。
そういうのはどうするんですか。
で実際ね、その担当の、うん、省庁の方、あるいは主催者の方と打ち合わせして、ヒアリングして、何かいい、ね、モチーフありますかとお伺いするんですよ。
なるほど。
だけどね、あの相手の方もね、ごめんなさいみたいな形でちょっとないんですみたいな。
今まででこう頭を悩ましたっていうのは例えばどんなのがあるんですか。
今日、土木学会創立100年、
はい、なるほど、
100周年という切手が
土木学会
で、あります。
イメージが湧きません。
わかんないでしょ、
はい、
それで土木と聞いて、やっぱ普通に思い浮かべるのは、まあ、巨大な橋だったり、
そうです、ね、
トンネルだったり、ね、
はい、
なんかそういったすごいこう、ね、大きなコンクリートの構造物みたいなイメージがあるじゃないですか、
はいはい、
どうしようって思うわけですよ。
それじゃあんまり面白くないですよ
ね。で実際ね、ダムでも何でもかっこいいんですけど、うん、それをこんなちっちゃい切手、数センチのちっちゃい切手のこう小さなお皿に盛ったところで、良さが出ないじゃないですか、ね、
はい、
それで加えて手紙を、ね、書く方っていうのは 7,8 割が、女性の方なんですよ。
ああ、そうなんですか、
はい、
男はあんまり書かないですか。
書かないですよね。
あと、
まあ、特に今パソコンになっちゃう、
可愛い切手、綺麗な切手が好きなのも女性が多いような気がします、
は
い、
ですからやはりね、まあどちらかというと、志麻さんに向けてよりは安田さんに向けて、はい、デザインをしなきゃいけないわけで
なるほど、
あ、書くときもそういうデザインをするときそういうこと考えるわけですか。
そうです、そうです。
女性向けにとか
一部のやっぱり専門家とか、うん、そういった方に、まあ、喜んでいただける場合もあります、
うんうん、
だけど結局それだとね、切手は広がらないわけですから、
うん、
むしろまずは買ってもらうと、うん、手に取ってもらう、うん、 っていうのが大事だと思ってて、うん、それで二次的にね、安田さんがなんか綺麗だからこれ買おう、
うん、
ね、あの文字まで見ないんですよ、うん、可愛いキャラ買っていただけるわけです、うん、ある意味
本当にその通りで、はい、おっしゃる通りで、はい、あの綺麗だから買ってみたら、あ、なんとか学会記念切手だったっていうことよくあります、はい、
でそこで、はい、知ることになるわけです、ね、そちらの方がむしろ主催者の方も知らないところに、
ね、うん、
広がっていくっていうことですから、うん、
はい、
だからやっぱりそこはどう受けるかっていうのは、うん、
島信彦人生百景志の人たち、
今夜はゲストに日本郵便株式会社主任切手デザイナーの玉木明さんをお迎えしてお送りしています。
そして今日は、はいはい、あの玉木さんの書かれたデザインの切手、あとまたコレクションなど、あのカタログにしてまとめて持ってきてくださったんですけれども、ここ今お話に出た、はい、土木学
会創立100周年の記念切手ありますね、
はいはいはい、これはですから、うん、担当 の, あのちょうど僕と同じ世代の若い先生をね、専任でつけてくれたんですよ。でその彼とやっぱり意見が一致したのは、みんなに知ってもらうのがいいよねと、うん、ね、土木なんて女性だったりその子供であったりおじいちゃんおばあちゃん、うん、なかなか馴染みがないから、うん、やっぱそれじゃダメだと、
うん、
でもどうしたらいいんだろうって、うん、うんうん考えてたんですよ、うん、でそしたら土木は生活そのものだと、
うん、
起きてから寝るまで、
うん、
あるいはと海から山まで全部土木の上に、ね、実は僕ら生活してるんだっていうことをおっしゃるんで、うん、だったら生活そのものを書こうよと。
ここには土木100年の切手ありますけども、
はい、
田んぼがあったり、
はい、
その山があったり
港があってダムがあってって言って、ここには実は、40以上の土木の仕事が実は隠れてるんです。
はあ、じゃあ実際の景色を描いてるのではなくて、はい、もうイメージして、はい、描かれてるんですね、
はい、鉄道があって、はい、発電所があってっていうような。
これは1枚の切手の中にあるんじゃなくて、シートの中にそれが書かれてるわけですね。
そうですね、はい、
なので、
はい、
10枚の切手すべてに、はい、パズルのように違う絵柄が出るようになってるんですよね。すごく綺麗です、緑とブルーが、
はい、
うん、ね、
これ土木の切手だとは誰も思わないね
だからまあこれでね、土木を説明しようと思っても、うん、確かにね無理はあるんですけども、うん、でもなんとなくですけども、うん、土木ってで暮らしなんだというのが伝わればそれでいいじゃないかっていうことで、正直言ってもうめちゃくちゃ大変でしたけど作るのが。
ああ、そうですか。
福井先生っていう法政大学のね、先生と、作ったんですけども、福井先生の土木の関連のその先輩でこういったイラストレーションを うまく描く松崎さんっていう、先輩がいらっしゃったんですよ、でその3人で作ったって。だ最初福井先生から土木の基本的なものとして、まあ、道路があります、鉄道がありますっていうのがね、30項目くらいバーって上がってくるわけですよ、でそれをもとに、松崎さんがラフスケッチを起こすわけですよね。下絵がまず上がってくるわけですよ、
この大きさに描くんですか、実物大に。
いや、もっと大きいです。
大きく、
もっと大きいです、
はい、
でそれが僕のところにメールで送られてきて、で僕がそれを切手のシートに、まあ、仮仕立てするわけですよ、で文字入れて、そうするとこの道が邪魔だから、松崎さんちょっと迂回させてくれないかとかでそれをまた福井先生のところにパスすると、やっぱり土木 その学会ですから、間違いあったらダメじゃないですか。
なるほど。
そうすると川はこんなに湾曲しないとか、ね、空港があって管制塔がここにあるとかっていうまたチェックが入って、それをまた松崎さんに投げるっていうのをぐるぐるぐるぐる何周も何周も重ねて、
やっぱそこは正確じゃなきゃいけないんですね。
そうなんです、そうなんです。
はい、見て美しいだけじゃなくて、専門家が見ても突っ込まれないような絵を描かなくちゃいけない、
はあ、
切手って怖いんですよ。この切手が下手すりゃ地球の裏側まで届くわけです。
そうですね。
そうすると間違ったことを書くと、 それを知らしめちゃうことにな
っちゃ
う。なるほ
ど。他の外国人が見た時に、
そうなんです、
日本の土木ってこんなのかと、
そうなんです
思われちゃうわけです ね、
うん、へんてこな建物作ってるなと言われちゃうわけですよ、うん、だからそれは絶対やっぱり許されないですから。
なるほど、
うん、はい、あの我々あの図案交渉って呼んでるんですけども、そこは実はかなり気を使ってる。
なるほど。さっきもう一つ見てた面白かったのは、はいはい、東日本大震災から、はいはい、寄付金付きってなってて、
はい、
これはなんかやけに明るいなっていう感じがしたんですけども、
ね、
はい、これ花の絵があったりとか、
はい、
これは鳥ですかね、
はい、そうです、鳥ですね。
ピンク、ハト、ハトが、黄色、うん、緑、ブルー、すごく優しい色合いですよね、はい、
す、
そしてハートが花びらになっていて、
ハートがハートを加えてると、はい、
あのね、東日本大震災が起こって、まあ、神戸の時もそうなんですけども、そういった甚大な災害があった時は、要はその復興のためのお金を集める、そういったことを目的とした切手をね、緊急発行するんですよ、そしたら朝行ったらもうすぐ、ミーティングに呼ばれて、というわけで寄付金付き切手発行すると、当時の、まあ、社長ですね、から言われたわけです、これはやっぱね、要は未曽有、未曽有っていうことがもうね、当時
未曽有の、
未曽有の、
今までにない、
はい、未曽有の災害だから、この震災自体をテーマにして作れと、こちらとしてはだから震災自体をテーマにした切手ってこれはないわけですよ。
そうですね、
それで一刻でも早く出さなきゃいけないんで、まあ、製造、過程とかってをこう詰めていくと、最後一番圧縮されるのがデザインの工程ですよ。
あ、
で通例ですね、だいたい3ヶ月とか、4ヶ月ぐらいかけて作るんですけど、実質これ10日ぐらいしかない。
あ、
で、あのいろんな調整とかありますから、僕に与えられた時間もほぼ 1週間しかなかったですよね。でそんな短いの制作期間っていうのは経験がなかった。
なるほど。
前例がない震災っていうテーマ、それから前例のない短い期間で、加えてあのこんなにこう社会的な責任の重しのかかったものってなかったわけですよ、もうでおまけにあの当時ってもう東京に行って大丈夫か、あるいは日本が本当ダメになるかもしれないみたいな、もう社会不安があるじゃないですか、下手したらもう子供も、あの実家に帰そうかとかっていうのも、でそんなこうね、
他のね国の大使館なんか移動しましたもんね。
そうです
関西の方へ移動するとかね、は
い、実際ね僕の知り合いでもね、子供とか若い夫婦をね、遠くにやった方もいらっしゃいましたし、ただでさ不安なのに、またさらにこういうミッションっていうのをこう背負っちゃったわけで、でも自分がやるしかないのかなという感じで、まあ、こんだけ重たい切手はなかったっていうか、
ね、そういう時はどういう発想するんですか。
結局僕はもうあの時キーワードを書いてったわけですよ、ね、震災に対してどういう絵柄がいいか、例えば優しさだったりぬくもりだったり、例えば安心であったり、でモチーフだったら例えばまあお花であったりとか、ハートであったりとか、
なるほど。
で僕はねでもその時思ったんですよ、なんかこう震災に対してこれほど大きなテーマで作んなきゃいけないのに、こんなの誰でも考えられることじゃんっていうような、愕然としたんですよ、
要するに優しさとかそういうことを、そうです当然みんなそういうこと考えるから、
でも考えてみたら、切手でこれ80円の切手に20円の寄付金がついてるんですけども、確かにね、あのいろんなこう企業の方とか、スポーツ選手とか何億円とかっていう寄付をされるじゃないですか、でもまあそれはそれで尊いんですけども、切手を買って寄付しようっていう方は、たかだか20円、だから普段の生活大変だけども、でもちょっとだけ20円、これだけでごめんねって言って買ってくださる方なんですよ、ですからこう大げさなものじゃなくて、例えば花でも別にバラとかユリとかじゃなくて、名もない花のようなイメージ、鳥にしても、鶴とか白鳥ではなくて、なんかこう庭先に来た小鳥みたいな、そういうのがこの器としてふさわしいんじゃないかって思って、 で時間がないですから、本当はコンピューターで全部作っちゃえば早いんですけども、でもこのテーマはそれだはちょっとまずいなっていうのは、まあ、直感的に思ったんで。
それは何でですか？
なんだろう、つるっとしちゃう感じ。
だからやると
なんかね、こうそういったぬくもりとかなんか優しさっていう、
人間のやっぱり書くのと違って、
そこはちょっと絶対違うと思ってて、ですからこれもまあ当然ねコンピューターでは作ってるんですけども、あの一番キーとなるそのハート、ハートはだけは、時間かけて手で書いて、それを取り込んで加工してったっていう。
これハートですかね、鳥がハートを加えてる、
そうです。これはですから5種類の切手になってるんですけども、まあ1段目3段目5段目はストーリーになってまして、名もないお花が咲きました、
ピンクの部分です。
はい、はい、そうです。でそこに3段目ですね、次、そこに小鳥がやってきました、
花び柔らかいパープルですね、
花びらを1枚つまみ、届けてくださいっていうような、そういう一応思いというか、
なるほどね、
被災地だけじゃなくて、当然そうじゃない日本のほとんどの方が多分傷ついてますし、だからそういう全ての人に、柔らかく、届けたいっていう、そういう思いがあって、この時に考えたのはイメージとしたらね、赤ちゃんが間違って食べたとしても、大丈夫なグラフィックを作ろうと思う。
なるほど。
いう感じです。だから色も、僕こんな色使ったことないんですけども、
明るい色ですよね、
明るいといってもこう強い色じゃなくて、柔らかいっていう、そういった、グラフィックでしたね。なんか、
アメリカでも記事になった。
ありがとうございます、もしアメリカで同じような、切手を発行したとしたら、どういうふうになってただろうと、それは、例えば自由の女神であり、白桃和紙であり、星条旗、まあ、いわゆるね、僕から言うとそのマッチョなものだったかもしれない、要は強いアメリカをアピールする、でもご覧なさい、日本はあれだけ、悲惨な出来事が起こったのに、こんなにプリティーな切手を出してる、素晴らしいじゃないか日本っていう感じの記事で、もう本当ね、もう涙がこう出てきて、ちゃんとこうアメリカでね、知らないところでもこういう感じをこう受け取ってくれる記者さんがいたんだと思ってですね。
それはあの玉木さんのメッセージでもあったんですか？
そうですね、なんかこう、あの別に押し付けるわけじゃないんですけども、そこをちゃんとこう汲み取っていただきたっていうか、なんか通じ合うことができたような気がしてですね、あの本当に嬉しかったんですよね。
島信彦、人生百景、志の人たち。今夜のお客様は日本郵便株式会社主任切手デザイナーの玉木明さんでした。
玉木さんはね、いかにもデザイナーらしくね、挑発でね、だけどもそういう玉木さんがですね、今まで大震災の切手だとかいろんなものをデザインしてこられたわけですよね。その辺の苦労っていうのは、まあ、大変なものがあったんじゃないかなというふうに今日聞いてて思いました、
でも素敵な切手が仕上がりましたよね。
そうですね、来週はですね、日本の切手だけじゃなくて世界の切手の中で一体日本の切手とはどういう位置を占めてるのか、どういうふうに見られてるのか、まあ、そういったことも聞いてみたいなと思います。
島信彦、人生百景、志の人たち。ご案内は
島信彦と
安田裕子でした。次回も日本郵便株式会社主任切手デザイナーの玉木明さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。